もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうもお世話様です。
はい、最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚してます？
ええ。
え、奥さん何歳ですか？
69歳です。
69歳。お子さんは？
長男が家に一緒にいて、
はい。
42歳ですね。
で、今3人で暮らしてるんですね。
ええ、
はい、わかりました。で、どんな、そうなんですか？
いや、息子はなんか仕事しないで、もう、家からほとんど出ないで、
この42歳の息子さんね。ほとんど出ないっていうのは、どの程度ですか？要するに、コンビニにぐらい。
そうそう、そうですね。
は行くけれども、要するに。
働いてないから。
働いてない。
お金もないし。
はいはいはい。
ええー。
要するに、家の中にずっといるということですか？
そうなんです。
はい。一度も働いたことないんですか？
いや、昔は、働いたんですけど、はい、うまくいかないんじゃないの、ちょっと、
はい、そうすると、
おとなしいから。
いつ頃ですか、働いたのは。
5年ぐらい前まで。
5年ぐらい前まですと、37歳、
まあ30、行ったり行かなかったり、フリーターだから。
そうすると、その35、6歳までのあれも学生時代が終わってから、どっかに働きに行ってすぐ辞めて戻ってきて。
そうですね。
また働い
て。だから、なんだ。ちょこっと行っちゃ、いろいろやったり、やめたり、やったり、やめたり。
うん。いくつぐらい働く場所がありました？
二つか三つぐらいですかね。
そんな少ないの？
ええ。多分、よくわかんないけど。
そうすると、学生時代が終わってから、ずっと。
そんな感じです。
はい。学校はいつですか、卒業したの？
高校
卒業してからずっとね。そして5年ぐらい前からはもう完全に働かなくなったということですね。はい。
もう一度怒ったんですけど。
はい、どんなふうな。
いや、もう、とっくみ合いの。
とっく
み合いの。ふざけんなって。
とっくみ合いの。するというのは、
いやいや、お互いに手出さないですよ。
あ、取っ組み合いって言ったから、お互いに取っ組み合いっていう、
いやいやいや、
喧嘩って言ったけど、そうじゃなくて、あなたが、
ね、
その息子さんのことを殴る蹴るということね。
そうですね。
息子さんは抵抗したわけではないんですね。
しないですね。もういい加減もう、言ってもやんないから。神里はだから何年も喧嘩ばっかりしてるし、子供のことで。
ああ、奥さんともこのことで喧嘩ばっかりということですね。
そうなんです。
あなたはさっきその、おとなしい子って言ったらいい子って言った？なんか。
おとなしい。
おとなしい。要するに小学校、中学校、ずっといい、おとなしい。
おとなしいです。
うん。あなたに歯向かうこともなかった。
ないです。
お母さんに対しても。
ないです。
ないですか、そうするとあれですか、いわゆるね、反抗期もなかったわけね、ずっと反抗期もない、世間のね、15、6の人とか18、9のこの話を見たり聞いたりして、この自分の息子がずっとおとなしいっていうのに、なんでだろうなっていうのことは思わなかった。
大体自分で年とともに分かるんじゃないかと思って、いろいろ、いろんな常識、テレビとか見たり、人に聞いたり、
それでその間、あなたがこの子が成長して、生まれて成長してくる過程でね、あなたと奥さんとの関係はどうなったんですか？
いや、もう普通でした。
普通。奥さんの側から見て何か不満はあったんじゃないかなというふうには思うことってのはないですか？
よくね、やっぱり子供のこと、子供のことになっちゃいますね。怒鳴ったり、大きい声出したり。
怒鳴ったりってのは誰が怒鳴ったの？
私は。
あなたが怒鳴ってるの。そうすると、
働かないから。
うん、働かないから。
いや、その、本人のためにね。
うん、働かないの、もうその前、小学校、中学校、高等学校の頃も、やっぱりあなたがどなるってことは
ないです。
なかった。
ないです。
あなたが怒鳴り出した、この野郎ふざけんなって、さっきふざけるなって言いましたけど、ふざけるなって思って言い出したのはいつ？
もう3、4年ぐらい前。
で、普通42歳って言ったら、まあ、給料安いか高いかは別として働いてるわけですね。
そうですね。
なんでこうならなかったんだと思う？
あまり、私子供のことあんまり感知しなかった。とにかく仕事はもう忙しくて、かみさんに任せっきりみたいな。
奥さんに任せっきりだったと。
ええ、多分。
今日のあなたの相談というのは、
かみさんが一緒に出てくるって言うんですよ。それで、
はい、
相談するのは出てくんで、家と土地を売って半分欲しいということですね。
要するに息子さんに出て行けと言ったら、あなたの奥さんが家土地を売って、その半分もらって、私はこの息子と一緒に出ていくと言ったんですね。
そういうことです。
それで
、
うん、
その売らなきゃいけないものか、
はいはい、
ね、それで半分渡せなければいけないのか、
はいはい、
知りたいってことです。
はい、
結論は。
結論はね、はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
息子さん、これお一人だけなんですね。
そうです。
はい、42歳になられてて、ずっとそれまでフリーターで、で、特段小学校、中学校、高校の時には問題もなくて、
はい、
で、あなたがその早いとこきちんと働け、独り立ちしろって言って怒鳴り始めたのが、ここ 3,4 年前からの話 で、なんかものすごく不思議な親子関係だね。で、ま
あ、
はっきり言わせてもらうけどね、子供って親の鏡だよ。あなたね、さっき仕事が忙しいから子供のことに感知しなかった、妻に任せきりにしてたとおっしゃったけど、
だと思います。
で、それ以上にあなたね、子供さんに全然関心なかったんじゃない？ぶっちゃけ あんたが作ったんですよ、今の息子さんを。で、今の奥さんのおそらくお気持ちとしては、はっきり言ってあなたに愛想尽かしたんですよ。ね、高校まで子供に関心を持たないで、私任せにしといて、で、それで42になってこういう状態になってて、それを突然 3,4 年前から怒鳴り始めて、出ていけど何だってわめき始める。こんな父親があるかよ、と思って、あなたとたもとを分かとうとしてるんです。はい、それで、それを踏まえた上で、今度は奥さんの、ここからまあ純粋な法律論ですけどね、奥さんが別れたい、でついては、家屋売って半分よこせっていう話ね、これはね、離婚に伴って、財産分与という決まりがありましてね。で、ご夫婦共同で、あなたがお仕事にそんだけ没頭できたのは、
はい、
家事、それから子育て含めて、はい、奥さんの支え、ご夫婦に言えば内助の功があったりはことなんでありまして、それは結婚してから気づいた家屋敷であれば、ご主人名義のものであってもですね、基本的には半分は奥さんのもんやと。いうのが今の法律上の考え方です。運用ですけどね、法律に半分の1とは謳ってませんけども、実際の財産分与の運用の実情は基本もう2分の1で ルールっていう言葉があります。よほどまあ特殊な場合は別ですよ、その寄与の度合いが、
はいはい、
だけど原則2分の1ルールっていうのがあるから、奥さんが言ってるご主張っていうのは割と真っ当な話なんですよ。
私が分からないって言ってもダメなんですか。
いや、分からないって言っても分かれるって言いますわ。財産分与ってのは離婚に伴う財産清算ですから、
はいはい、
で、あなたが分からないって言って、
はい、
頑張れば、
はい、
奥さん子供さん連れて出ていくでしょうから、今度は婚姻費用の分担って言ってね、そういう状態になった以上は、
ああ
奥さんの生活についての費用について分担義務、ああ婚姻費用を分担する。
分担？
婚姻費用の分担。
死ぬまで。
え？いや、別れるまで。
あ、別れるまで。
はいな。で、別れる時には財産分与で清算するということです。
ああ。
うん。ということなんですよ。
分からないって言ってもダメなんですか。
いや、だから分かれないとおっしゃれば、分かれない間は別居でしょ。奥さんどうせ出ていくから、
はあ、はあ、
で別居すれば、
はい、
奥さんの生活を支えていくだけのあなたの稼ぎに応じた費用を奥さんにお支払いにならなきゃいけないと。
あ、生活でしょ。
はいな。
あ、
そういうことになります。わかります。
出てくるのは勝手に届けはいみたいな言って、それを
わかりゃいけないんです。あっとり前じゃないし、あっとり前じゃない、あった。今はね、こうやってお話ししてて思うんだけどね、とってもね、
はい、
ごめんね、
はい、
お話しぶり聞いてると、それから子供さんとのご対応とか奥様に対するお考え方聞いてると、 あなたってとっても自分本位な人ね。そこまではっきりおっしゃるっていうのも珍しいと思うけど。
ああ。
うん。
まあ、もう心配してるんですけどね、子供のことも、かみさんのこともね。
なんでもっと早くに心配しないのよ。ねえ、こっからはちょっとね、加藤先生に変わりますね。
はい。
はい、正直なところ、イライラしてるでしょ？
してます、毎日。
さっき中川先生がね、息子さんのことを原因はあなたですよっておっしゃってくださいました。これはまさに素晴らしい洞察で、原因は全てあなたですよ。
ああ、やっぱりそうかなと思う点があります。
うん、
え、言わないのに分かったですね。言えないことは、
うん、すっごい根は素直なんですよ。優しいんだよ、あなた根が。いろんなことを我慢してね、だけど我慢すれば我慢するほど心の中に怒りが溜まってたんです。
ちょっと心を入れ替えて、
そう。
やってみます。
心を入れ替えるっていうことはね、自分に対する自分の態度を変えるということなんです。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
自分に対する自分の態度を変えれば、イライラ怯えはなくなります。